人のために、罪人のためにも愛し命を捨ててくださるというこの計り、神様の計りなしに私たちは罪を取り除いていくことはできない。だからバプテスマのヨハネは、見よ、イエス様を目の前に置きなさい、イエス様から目を離してはいけません、意識的にイエス様を見るものでなければ、そしてこの方が何を見ておられ何を望んでおられるか常に私たちの目の前に置くべきです。そのようにヨハネは私たちに進めるんです。そしてイエス様を目の前に置く、この方がいつもおられるということが前にあるという時に、その時に私たちはまた用いられて、神様の救いの確かさを人々に伝えるものとされていきます。だからヨハネは自分はこうだなと言わない、この方が、それでヨハネは私はこの人の靴の紐を解く値打ちもないと言い切って、また見よ、世の罪を取り除く神の子羊と宣言した後で、私の後に来る方は私よりも優れだった方である、私よりも先におられたからであると私が言ったのはこの人のことである、この人こそが、こう証しをしたんです。本当に私なんか取るに足らない、しかしこの方があるからと、本当にヨハネはこの人を見えるお方として言い表したんですね。私のいろんなことを見ていたらこの人を見ることができるよ。あ、教会の働きは本当にそうなってるかなと思わされます。この礼拝の中、あるいはこれから行おうとしているコンサート、いろんな行事の中で来る人がみんなイエス様を見ることのできるお方、お会いすることのできるお方、あ、確かにイエス様って私に愛してくださるお方としてそばにいてくださるお方なんだ、これ実感できるように、私たちは見よ、礼拝来て聖書の言葉を聞いたら分かるからというのでだけではなくて、もうそのとにかくここにイエス様がおられる、あなたも見ることができるから、それぐらいの確信を持って私たちは教会の働きをしているだろうか。また祈りのうちにこの方が現れてくださる、見えるようにはっきりと私に伝えてくださる、そのような確信を持って私たちは信仰を持って歩んでいるだろうか、そう思わされます。ある方がシリアからインド行きの飛行機に乗った時のことです。かなり古いプロペラ機で、このオンボロ大丈夫かと心配になるような、飛行機でした。しかもなんとか飛び立ったんですけども、なぜシリアからインドです。周りはもう何にもない砂漠がずっと続く。こんなとこ墜落したらどうなるんだろう。考えても仕方がないので、しかもだいぶ距離もありますから、ずっと起きて砂漠じっと眺めててもしょうがない。寝ていましたならば、なんかガッガッガッガッ変な音するんで、どうしたんだって窓見たら、エンジンから煙がわーっ、よーく見ると炎まで出てる。慌てて、これはどういうことですかって言ったら、キャビンアテンダントが Don't worry、 大丈夫です、一応言うんですけども、英語と日本語で、でも機長の方にバーって行くんですね。どこが大丈夫なんだと、だんだん飛行機傾いていく。これまずいんじゃないかと思ってたら、アナウンスでエンジンにトラブルが発生しました、機体を25度傾けます、上昇気流を避けるために高度を地上100メートルに下げますが心配ありません。どこが心配ないんだ 客室はもう騒然となるわけですよ。やっぱりみんなどこが心配ありませんなんだってみんな思ってるわけです。しかも機体が25度、片方のエンジンがダメなんで、だから変に傾いてるわけですよ。25度、だからこんな感じでずっと乗ってる。それに炎が上がってるわけですから、燃料に火がバーンってついたらいけないっていうので、ガソリンタンクを捨てる。でそうするとギリギリの燃料で飛ぶことになるということで、エアコンストップ、さっきも言いました、外を砂漠、カンカン照りの中でエアコンも止まって、砂漠の中ずっと止まって、むっすごい暑くなる。もうますますどこが心配いらないな。もうキャビンアテンダントは顔色変えずにカリカリカリカしてるんです。え、まあ、そうすると大丈夫なのかな。それでアナウンスがまた入ります。当飛行機はインドに向かっていましたが、エンジントラブルのためサウジアラビアのダナン空港に不時着します。大丈夫ですから安心していてください。
全然大丈夫じゃないんですけど
大丈夫かな。シリアだろ、サウジまで持つのか。大体着陸するときに、摩擦熱が発生しますよね。それでバーン爆発するという可能性も十分ある。機体が25度傾いてるわけです。まっすぐスッと降りれるわけがない。考えると考えるだけも悪いことがいっぱい浮かんでくるんです。ダメだと、でもなんとか空港までは来た。ここがまあ正念場ですよね。さあどうなるかって言ってパッて見たら、消防車がブワーッと並んでる。もう絶対何があってもみたいな体勢。それとテレビカメラがいっぱいバーッて並んでて、頭の中浮かんだのが、飛行機爆発、乗客全員死亡という、そういう記事がバーッと浮かんできて、あもう一巻の終わりだと思ったら、もうガーッて目を閉じていく。でもキャビンアテンダントは全く動じてないんです。で、周りもダメだダメだと思いながらも、みんな食ってかかることはないんですね。だから大丈夫か、大丈夫ですから安心してください、もうこの一点負けなんですが、もうここでわーわーわーわー言ってもどうにもならないからって、みんなだから騒然とはなるんですけども、暴動とかなんとか起こらない、うん、みんなとにかくじーっと座ってる、それは良かったんですよ。みんながわーってなったら、それは着陸の時に大変なことになります。みんなずっと座ってた。そして、着地すると同時に消火剤がドワーンと一斉にあり、そのまま何も起こらなかった。つまり全員無事だった。さっきも言ったように機内は冷静なキャビンアテンダントのおかげで何のパニックも起こらない。無事着陸したけど、中ではもう大混乱が起こって、みんなあちこち飛んで、そういうこともありえるんですが、それもなかった。いや確かに助かったけど、助かったのは本当不思議でしょうがない。ただあなた一人、乗客の一人がそのキャビンアテンダントなんです。あなたなんでそんな平気でいられたんだと、そのあなたが平気でいたから私たちもこうして黙って座ってはいられたんだ、あんたのおかげだが、あんたなんでそんな風にできたんだと、どう考えたって何も信じられる状態じゃないのに。いやいや、彼女はこう言ったんです。 I believe in Jesus、 イエス様信じてますから、何も信じられる状態じゃないのに。いや、イエス様を信じることができます。それが本人だけの守りではない、乗客全員に本当にそれが見えるように伝わった。あんたはイエス様信じてそれが何になるんだ、そういう途中でのやり取りはなかった。でもただ何かを信じてる、こんな何にも信じられないような状態の中で何信じてるか分かんないけど、なんか大丈夫だって信じてる。ただ上辺だけのこういう時は大丈夫だっていう統一つかせるしかないっていう大丈夫じゃなかったからこそ、みんな何大丈夫なんだと思いながらも
何も言わなかった。
で聞いたら、何も信じることができないような状況、いや、イエス様を信じる、私たちをどこからも死からも救ってくださるこのイエス様を信じる、その方は後になって教会に行くようになって、そうか、本当に何も信じることができないような状況でもこの方を信じることはできるんだ、死からも救い出してくださるこの方を信じるならば本当にあらゆることから救われるんだ、それだけじゃない、それをそのことをいつも目の前に置いて歩んでいる歩みは多くの人を本当に導いていく力ともなる。神様はそのことを与えてくださる。バプテスマの母は何とかそのことを伝えたい、水でバプテスマを授けていました。しかしこの方はそんなレベルではないのだ。私たちの本当に何も信じることなんかできないじゃないか、もうこんなところでどうしたらいいのか、何も力もないじゃないか、いやそこにしかしイエス様だけが与えることのできる命、